メッド FM 761
キラキラチアサイト。
みなさんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティ松井さん直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、我が、共和病院の、看護師さんを連れてきちゃいました。病棟の看護係長さんです。まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。今紹介いただきました共和病院の慢性期病棟で勤務しております丹羽と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
ね、あの2回目のご出演ということでね。
そうですね、
1回目は何年前になりますかね。
もう 3年ぐらい前ですかね。
はいはい、ありがとうございます、ね、3年も前になっちゃったんですね。だんだん3年の間にはいろんなことがあって子供も大きくなって、
そうですね、
あの、はい、だんだん本当に頼もしくなって、3年前はね、あの責任者じゃなかったんだけど、今は係長さんになってということで、
はい、
はい、あのでは丹羽さんの方話を聞いていこうと思うんですけども、はい、丹羽さんそもそもですね、なぜ看護師になろうと思ったんですか？
看護師には実はそんなにあの大層なあの志があったとかではなくて、
あ
の、
あ、まあ、
ただ、まあ、母親が看護師やってましたというぐらい のものでした。
はい、小さな頃からお母様を見られて、もう間近な、あの身近に感じる存在だったんですね、看護師が。
ですかね。ただやっぱりあの母親が勤務する病院に熱が出るといつも言ってたんですけど、うん、あの母親から注射されるのは死んでも嫌だって思ってました。なんか信用が置けない感じが
なんだかんだ言いながら、でもお母さんの背中を見ながらですね、看護師さんを選んだわけですからね。
あと単純にあとあの普通科の勉強するのに、うん、もう中学校の段階で家ケアさせてたので、うん、あのまあ高校から違う勉強できる場所ないかなって思ってたら、うん、看護の学校があったので、うん、あの入ったというぐらいの、
あ、もう普通科の勉強にはもう飽き飽きと。
そうですね、うん、英語とか国語とかもうお腹いっぱいだなっていうぐらいの、うん、残念な志望動機。
もうちょっとなんかね、
あ
の形のあるね、なんかねいい形でね放送に出たかったよね。
そうなんですよ、素敵なエピソードを思いつかなかったですね。
はいはい、ありがとうございます。だけどね、あの看護師っていろんなコースというかいろんな科が選べるわけなんですけど、なんでまた精神科を選んだんですかね。
いや、それも、私が通っていた学校は5年生で、はい、まあ、4年目の時に、はい、あの松下さんがあの本当に講師でうちの学校に来られて、その授業を受けたのがきっかけでした。
聞きましたか皆さん、ちょっとあの聞きましたか、私が丹羽さんの人生をこう、
そうなんですよ、
はい、
ねじ曲げた連れてきていただいて、
そうだったんですね、ありがとうございます。こうしてね、あの看護学校で教えした生徒さんがうちの病院にはちょこちょこいてくださってですね、
そうですね、
あのそれがまた皆さん本当に立派になっていくんですよね。あのとても嬉しく思うんですけど、はい、私はまあ、あの講演会に行こうが授業に行こうがなんかなんとなくええ加減な話ばっかして大丈夫かな自分って思うんですけども、丹羽さんが私の授業を聞いて、はい、まあね、精神科を選んでくださったっていうのはとても嬉しいんですけど、
はい、
どんな話してましたかね。
あ、でもそれこそ、一番印象に残っているのはまさに一番初めの授業なんですけど、
はいはい、
あの大きな池の話ってされたの覚えてますか。
あ、はい、私 の得意な話
得意な話なんです
よ。はいはい、
よく僕も今授業に行く身になって、はい、いろんなところでも使わせていただいている話なんですけど、
うん、
あの大きな池がありますと、
はい、
で隣にはちょっと小さい池があります、
はい、
でこの大きな池と小さな池は細い水路でつながっています。
よく覚えてますね。
何回も使わせていただいているので、はい、この大きな池に一匹の魚が住んでいます、
うん、
でこの魚を小さな池に移すにはどうしたらいいでしょうかと、うん、ただ安全で安心に移すにはどうしたらいいですかっていう、であなたは魔法は使えて何でもできますよっていう、うん、こういうグループワークを最初にされたんですよ。
ホーリーさん、今の質問意味わかりますか。
あれですか、その大きい池にその魚を移すってことですか、う
ん
う
ん、
小さな
池、うん、その間の水路が細いんですよ、うん、そしたらホーリーさんが魔法を使います、はい、ホーリーさんはどんな魔法を使って移しますか。
いやもう移さないようにするのが一番いいんじゃない。
移さないようにする。
移したいんだ、移したい、移したい。
嫌なことをね、嫌なところ通って移さなきゃいけないんですよ。どうしたらいいかっていうのを、
なんだろう、魔法使えるんだったら水路を太くするとかじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど、大きなホーリーさんならではの ね意見ですね、はい、
そう、これいろんな7回のためにいろんな意見が出るんですけど、うん、例えば大きな池の水を徐々になくしていって、うん、小さな池に行かざるを得ないようにするとか、うん、もう魔法なんで瞬間移動とか、うん、眠らせちゃって移動するとか、うん、なんか小さな池に食べ物を置いといて、うん、自然に行くようにするとか、ね、いろいろ出るんですけど、これ、うん、まあ、別に正解とかはなくって答えを探すものではないんですけど、この時に僕が考えて一生懸命ひねり出した答えっていうのが、うんうん、僕が魚に変身して、うん、その魚と一緒に小さな池に行くっていうのを僕が出したんです、うん、でそれを聞いた松下さんがいいねと、うんうん、それ精神科で考えるのにすごく大事な視点だよって言って褒めてもらったんですけど、それがものすごく印象に残って、うん、でその後に進んでいった話っていうのが、じゃあただ移すだけなら簡単だよっていうのは、この地域で生活している方がいて、その方がどうしてもやむを得ず入院しなければいけないっていうのがこの池の話に例えられていて、うん、大きな池っていうのは地域なんですよね、うん、その人が住んでいる場所、うん、で小さな池っていうのが病院だとすると、うんうん、じゃあこの居心地のいい場所からやむを得ず病院という小さな場所に移す、うん、でもこれって自分の意思で来てもらえたりだとか、どれだけ安心して来てもらうかっていうのを考えるのがすごく大事、うんうん、っていうことで、うん、これを例えていくと、例えば大きな池の水を徐々になくしていくっていうことだと、じゃあ地域のこの過ごしやすさをなくしていく、うん、そして病院が居心地のいいところにして来てもらうみたいな、うんうん、まあ、それも悪くはないと思うんですけど、うんうん、自分が魚に変身してっていうことだといくと、うん、同じ、まあ、目線に立ってというか、うん、同じ立場になって考えて、うん、そうですね、心配ですよね、でも僕も一緒に行くのでっていう、うん、この考え方は、うん、今でも僕の精神科で働く原点になってるっていう。
なるほど。
この話はもういつまでももう覚えていようと思って
る。ありがとうございます。で、私はその池の話をした時にね、地域と病院というふうには例えなかったので、
そうです、
庭さんが、
ね、
そう、庭さんがバージョンをアップしてくれてると思って、今初めて聞いて、あ、そっかそっか、なるほどなっていうふうにね思います。
考えれば考えるほど
深い話ですね、うん、深いですよね、はい、等身大のその方の立場になって、寄り添う、寄り添って一緒に泳いでいくっていう、ね、そうですね、なかなかずっとこうそれを追求しなければし続けなきゃいけないなっていうふうにこう思うんですね。いい話ありがとうございます。ホーリーさんどうですか、今の話聞いて。急に振ってごめんなさいね。
いや、すごいいいお話を聞きましたね。あと自分がなんてひどい人間なんだと。大丈夫ですかね。
大丈夫、水路を広げるのも大事だと思います。
大事ですね。
大丈夫、大丈夫。安くするって意味ではとても大事なことだと思います、
うん、大丈夫だと思います。はい、まあね、本当にこんな風に授業の内容を覚えててくれて、それをずっとまたね自分のこう糧にしながらバージョンアップしてもらえるというのはすごくありがたいことだなっていう風に思うわけなんですけど、庭さん、ちょっと話を進めますけど、はい、実際に精神科に従事してどうです？
はい、でもこれでありがたいことに、もう教育病院しか僕は働いてないわけですけど、うん、もう 12,3 年ぐらいになってくるんですよ、うんうんうん、でも思い返してみると、うん、最初の5年ぐらいは必死だったなっていうぐらいで、うん、あまりこのどうだったっていうのを今になるとあまり思い出せないぐらいだなとは思ってはいます、
うん、なんで必死だったんだろう、環境の適応かな、なんだ、
なんでしょうか、そもそもがそんなにそのなんていうか大層な意識を持っていたわけではなかった、うんたんだなと思うんですけど、うん、やっぱり教務で働いていた人たちがやっぱりすごく熱意のある人たちが多くて、うん、その人たちと一緒にこう過ごすうちに、うん、なんかモチベーションが上がってきて、うん、あ、この仕事ってこんないいとこあるんだっていうところを経験しながら感じてって、うん、やっと自分のものになってきたなと思ったのは多分5年ぐらいかかったのかなっていう。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ後半どんな風にモチベーションが上がって、どんな風に働いてるのかということをたっぷりお話を聞きたいというふうに思いますが、ここで番組の途中なんですけども、 この番組のテーマソング一緒にお聴きいただきたいというふうに思います。
はい、
藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。いい曲でしょ。
いいですね。
本当にあったかくなる曲で、私1ヶ月に1回ここのスタジオに来て毎回この曲聴くんですね。むちゃくちゃ優しい気持ちになってこうのね放送終わるんですけどなんだろう1週間ぐらい経つと殺伐とした時期になってく
る元に戻っていく
元にだんだん戻っていくというね、この曲の魔法がずっと続けばいいのにっていうふうに思うわけなんですけどね。ではまたね、お話をお聞きしたいというふうに思います。はい、お願いいたします。はい、
お願いします。
私庭さんを見てて、はい、就職当時から楽しそうに働く人だなっていうふうに思うんですけど、ここのところなんかすごい生き生きとしてる、特に生き生きとしてるなっていうふうに思って
ですね。そうですか、ありがとうございます。で
なんか多分何かに夢中になったりとか、何かこう自分のモチベーションを上げるような何かをなさってるのかななんて勝手に推測してるんですけど、今夢中になっておられることがあったら教えていただいていいですか。
これは仕事以外の、
はい、
とてもいいんですか。
はい、
だと僕仕事ももちろんすごく楽しくて、全力でやらせていただいてるんですけど、同じぐらいこの自分の私生活というか日々何するかってすごく大事にしていて、夢中になってることとしてはもう月並みなんですけど筋トレです。
筋トレ
筋トレです。
腹筋したりとか。
そうですそうです。ちょっと今最近よく流行りのヒートっていうのをご存知ですか。 HIIT トレーニングっていうんですけど、
筋トレと真逆のところに生きてるの人なので全然わからない何なんですかそれは。
なんか
ヒート、
日本語に訳すとハイインテンシティインターバルトレーニングっていうんですけど、
ハイインテンシティインターバルトレーニング、
そうなんです、高強度で短時間の運動を繰り返すっていう、要するに40秒間ぐらい死ぬ気で例えば腕立てをして、20秒間休んで、もう一回40秒間本気で動いてっていうのを、8セットとか10セットとかやるっていう。そうなんです
今隣のねホーリーさんにね見たらねなんかねふーって顔してる
なんていうんですかね、40秒死ぬ気でもう本当無理っていうぐらい動いて、20秒短く休んでっていうのを繰り返すっていう風に、このすごく強度の高い運動を一気にやってちょっと休んでをひたすらやるっていう、10分ぐらいでいいんですよ。だから
もう短時間でいける
んだ。そうですそうです。1日10分ぐらいでよくって、でその代わりちゃんとこのなんていうんですかね、体の中のミトコンドリアが増えるって言われてるんですよ。
ミトコンドリアって。
そうなんです。
ミトコンドリアって何だったっけ？ミトコンドリアって毛虫みたいなやつ。
あ、そうそうそう、毛虫みたいな。顕微鏡で見ると、なんか 体の中のエネルギーを変換して燃焼していくのに、そのミトコンドリアっていうのが関わってるっていうらしくて、文献によると。
へ
え。こういう運動をすることで、その体内のミトコンドリア量が増やせるっていう、
じゃあ私はミトコンドリアが極端に少ないんやね。
なんとも言えないんですけど
そんなことありませんって
言う。そうです、そんなことないです。ミトコンドリアで埋め尽くされてると思います
埋め尽くされてないからこうなっちゃう
そうなんですけど、これをやるっていうのを、1日1回やるっていうことで、これとプラスして他の筋トレもしながら、もう3ヶ月ぐらいになると思うんですけど、
変わってきた。
もうちょっと鏡見るの楽しみです。気持ち悪いですけど。
いや気持ち悪い
体が良くないので、外から見ると なんやそれで筋トレやっとるんかって思われるんですけど、自分の中では成長が感じられるというか、
鏡を見た自分のこの筋肉に惚れちゃうでって感じ。
惚れたまではいかないですけど、でもなんか自分がやった努力で、目に見える結果が出てるなっていう、自分で自分を変えたなっていうこの自信につながるっていうのはありますね。いいです、
なんか やりますか、ホーリーさんやりませんか。やりません。
コロナのこととかで、なんか不条理なこと多いじゃないですか。はいはい、なんか頑張っても変えられないことっていっぱいあって、なんか、ね、どうせやっても無駄だろうってなりがちなところを、身近なこの自分の体を使ってこの運動することで、この現実という体が変わっていくっていうこの繰り返しが、なんかすごく達成感があるというか、なんで辛いですけどやるのが楽しみになってくるっていう。
毎晩やるの？
毎晩やってます。
毎晩
やってます。
そのやってる姿を、パパの姿を見て子供たちはなんていうの？
下の娘は子供2人いて、上が長男で4年生で、下が1年生なんですけど、可愛いもんで真似してくれますね。上の子と奥様は、冷めた目で、いや冷めたんですね、そっとしといてくれてます
そっとしてね、見守って寄り添ってくれてるね。
はたから見ると一人でハーハーハーハーして必死になってやってる人が感じたので
、そうなんね。
そうなんです。
分かった。キーワードはミトコンドリアですね。
ミトコンドリアです、あとはもう、その筋肉動かすと筋肉痛になるじゃないですか、そうすると自分の体の中にこの感覚が生まれるじゃないですか、痛みというか、なんかそういうのに集中するっていうのが結構マインドフルネスっていう風に最近よく入りで出てくると思うんですけど、それもすごく意識して生活してます。
そっか。マインドフルネスを意識して生活してるっておっしゃったんですけど、他には何かそのキーワード、マインドフルネスをキーワードにして何かこう生活の中で考えていることありますか？
そうです、なんかマインドフルネスっていうと、なんか瞑想と か、 なんかそういう大層な感じのやつがよく出てくるんですけど、なんかそこまで僕の場合は思ってなくて、なんていうか不安になることってあるじゃないですか、結構不安になった時って、例えば仕事で失敗しちゃった時に、明日じゃあ上司に怒られるかもしれないとか、なんか、ね、同僚になんか言っちゃった時に、なんかこう思ってるだろうなとか、これって不安に思う時ってもうそれもやもやもやもや考えちゃって、今の物事に集中できないって結構あるじゃないですか、でこれがもったいないなって思うようになったんですよ。要するに例えば不安自体は僕は大事なものだと思っていて、不安があるからじゃあ明日これ忘れちゃいけないとかって準備するとか、こういうのは大事なんですよね。有用な不安というか、こういうのは不安に思った時に、準備しようと思って準備するふうにつなげるんですけど、この考えてもどうしようもない不安に飲み込まれちゃうと、今をこの集中して生きることができなくなっちゃうなと思って。
そうだよね。
そうなんです、今1年生になった娘も、その私の筋トレを可愛く真似してくれる下の娘が真似してくれるのなんてあと数年なんですよ、でこの数年の可愛い真似を見過ごしてしまうのか考え事していて、この目の前のことを集中して、娘だけは構ってくれるって思って、楽しく生きていけるのかってすごく大事な分かれ目かなと思っているので、そういう細かなことで散歩してる時にちょっと砂利の意識してみるとか、ちょっと背中に当たってる火の感覚を感じてみるとか、なんかとにかく今に集中して生きるっていうキーワードにしております。
なるほどなるほど、はい。読書もなんですか？読書も。
そうなんですよ、もともと電車通学が1時間ぐらいあった生活してたので、本読む習慣はあったんですけど、ここ2年ぐらい意識して読むようになっていて、結構そのマインドフルネスとかもだから本を元にしていろいろ考えたりはしてるんですけど、やっぱりいいです、本読むの。なんか まあ、ゲームとかもともと好きだったんですけど、うん、そういうのよりは、うん、なんかゲームでレベルアップしていくっていうよりは、うん、自分自身が現実のこの自分がレベルアップしていってる感というか、うん、知識を覚えたりする。例えばさっきのミトコンドリアのこととかも、うん、あの知るとあ気に入って俺しながらミトコンドリア増えてるって思いながらこのミトコンドリアって思いながらあの筋トレするっていう
なんか今日ミトコンドリアの夢見そうだわ
ちょっと図鑑でも私調べて
ね、なんかそうです、なんか理科の授業で習った気だなと思いながら、ね、
聞いたことないね。それがもうこんな何十年先で、ね、あの出てくるとは僕も思いもしなかったんですけど、
庭さんに会わなかったら死ぬまで聞かなかったフレーズかもしれない、ね、
気になった方はぜひあのネットで調べるだけでも多分今すごくその辺 の, あの根拠のある話が出てくる。
あ、そうなんだ。
出てくるので面白いんですよ。
わかりました。今日はミトコンドリアを見ながら、はいはい、考えながら寝ます
やっていただければ
ありがとうございます、はい、じゃ あ, あの仕事の話に戻しますけどね、
はい、
はい、あの先ほど、まあ、あの就職して当初はね、はい、あんまりこうやりがいっていうのはあんまりこうそんなにあの一生懸命懸命に仕事はしたけれども、はい、実感としてまああの仕事をしたっていう形だけだったんだけど、はい、ここのところ、ええ、本当にあのすごく楽しいというかやりがいがあるっていう風に思っておられるっていうこともお聞きしてるし、
はい、
私から見ててもなんかすごいすごいな、なんでこんな生き生き仕事できるんだろうっていう風に思ってるんですけども、
はい、
それは何なんですか一体。
何なんですかね、あの、うん、多分仕事のなんか大変さとか忙しさとかは、うん、多分大変にもなっているだろうし、うん、楽しいことばっかじゃ全然ないとは思うんですけど、うん、なんかそのさっきの話でいくと5年ぐらいして自分の看護感っていうんですかね、うん、あのがはっきりしてきたのがあって、うん、なんかそれに沿って考えるようになったというか軸、うん、考える軸ができるようになったので、うん、なんていうか物事を考えるときに僕だからこうする、
うん、
僕だからこう思うっていうのができるようになったっていうのがすごく楽しく働ける理由なのかなと思ったりします。
どういう時にこう自分の看護感を言う、うん、どういうふうに、
あ、でもどういう時に、
うんうん、どういう時にとかどういうふうに表現をする自分の看護感を。
もうそれはでも、うん、結構日頃から僕こういうふうにやりたいですっていうのは常にあの、う
ん、
言うようにはしてます。っていうのと、
うん、
あのまあ本当にいろんな話し合いが出た時に、うん、僕はこうしたいです、うん、なんていうかこうすべきとかはやめて、うん、僕はこう思うんですっていうふうには意識してますかね。なんかあとは幸いにもそういうのを、うん、この周りの人たちもモチベーションがやっぱ高い方が本当に周りが多いっていうのが、うん、僕は本当に上司にも同僚にも恵まれたなと思うのは、うん、あの上司もそういう話を、うん、なんていうか止めないというか全然いいよいいよって言ってやってくれるというか、うん、任せてくださる方がですし、うん、あとは同僚もあの同じこのモチベーションを持ってやってくれる方が本当に多くって、うん、あのぶつかる時もあるんですけど、なので、うん、あのいや私はこう思う僕はこう思う、でもそれってすごく大事なぶつかり方だったり、うん、会ではこの維持できないモチベーションなんですけど、周りの人に本当にあ恵まれているなと思いながら、それが元で頑張れてるんだろうなと思います、うんうん、
多分想像するに患者さんのためを思うそのやり方って看護のあり方って別に一通りじゃないもんだから、あの自分はこの患者さんのためにはこういうふうな看護がいいと思うっていうそういうことが言えるようになって、はい、そこで議論ができて実践ができるっていう、
ね、
そんな感じの楽しさなんですねきっとね。
そうですね、
うんうんうん、
あとは本当にまあ失敗してもいいじゃないってみんな思ってくれてるところがあるというか、うんうん、やってみることが大事だよねっていう感覚ですかね、うん、
可能性はいっぱいあるからね。
そうですね、
とりあえずやってみて、
はい、
一緒に悩みながら患者さんの悩みながら看護をしてるっていう、
はい、
まさに魚ですね、
そうですね、
池の中のね、
池の中です、
はい、あとは将来の夢はありますか。
ああ夢、
うん、
本当にあのさっきの話、今を生きるということに意識をしているのが今の僕の流行りというか大事なことなので、うん、特に大きなものはないんですけど、
うん、
今この時を大切にするというこの習慣は、うん、あの流行りとかではなくずっと続けていきたいなと思います、
うんうん、
あとはあのさっきの話もあったんですけど、うん、失敗を恐れないで、うん、いろんなことにチャレンジを続けていこうと思います、うん、このヒートとかも始めてこれで3ヶ月ですけど、
うん、
あの他のこととかもいろいろチャレンジして、うん、ボルダリングとかもちょっとやってみたいなとか、死ぬまでにはあのなんていうんですか、あの空飛ぶやつ、
なんていうの、はんはんは
スカイ
なんかスカイダイビング
スカイダイビングもそうですし、
なんたら
パラグライダーとか
あの
危ないからって止められるんですけど、
うん、
でもなんかそういうのも、うん、あの やらない前提とかやらない理由つけるよりは、うん、やれるチャンスがあればやってみるっていうのは、うん、あの常にやっていきたいなと思っております。
すごいな。だんだんだんだん大きくなってきて、ね、
もう学生の頃から知っていただいているので、
はい、
きっとい
やいや本当にあの嬉しい限りだなっていうふうに思ってます。
いつもいつも、いやいや、
あのこんな風にね、あの、はい、ゲストとして来てくださってありがとうございます。
はい、
あの最後にですね、はい、リクエスト曲をかけようと思うんですけど、
はい、
このリクエストをしてくださった、
はい、
この理由だったりとか教えていただくことはできますか？
あ、はいはい、僕が本当にあの学生の頃から好きなサワーっていうバンドの日々の音色っていう曲なんですけど、うん、あの結構メッセージ性が強くてプロモーションビデオ見ていただくとすごく面白いんですけど、うん、あの内容がさまざまな違いって悩むことたくさんあるじゃないですか。人種が違ったりだとか、うん、あの個性が違ったりだとかあるんですけど、これってあの反発すると苦しいんですけど、うん、受け入れていくことでこの迷路みたいに感じるこの関係性がまるで雨上がりの空のように輝いて見えるっていうようなメッセージの込められた、本当に素敵な曲です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ楽しみに聞こうというふうに思います。はい、私初めて聞く気がします。
は
い、ありがとうございます。
お願いします。
はい、本日は私の教え子、はい、特定医療法人協和会協和病院、はい、看護係長丹羽俊樹様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
丹羽さんからのリクエスト、サワーの日々の音色お聞きください。次回は7月12日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。
さよなら。
そっと水たまり鏡に映る心は日々の目色抜けた君の音色。全ての違い